いかがお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されているJ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから創世記の学びを続けてお送りしております。今日はその18回目、テーマはロト・ソドムへ。神様がアブラハムに現れ、ご自分の約束を再確認される。東の王ソドムとゴモラを攻略する。アブラハム・ロトを救出する。今日の聖書の箇所は創世記13章10節から18節と14章1節から20節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
創世記13章の学びをしていますが、13章10節、ロトが目を上げてヨルダンの低地全体を見渡すと、主がソドムとゴモラを滅ぼされる以前であったので、その地はツワルの方に至るまで主の園のように、またエジプトの地のようにどこもよく潤っていた。当時そこは美しい場所でした。11節から12節、それでロトはそのヨルダンの低地全体を選び取り、その後東の方に移動した。こうして彼らは互いに別れた。アブラムはカナンの地に住んだが、ロトは低地の町々に住んで、ソドムの近くまで天幕を張った。ロトは目を上げて低地の方を見、そして彼はそちらの方角に進んでいきました。これはロトの人生最大の過ちでした。ロトはまだ知らないことがありました。13節。ところがソドムの人々は横島なもので、主に対しては非常な罪人であった。ロトと彼の奥さんと家族にソドムで何が起こったかは後で見ることにしたいと思います。14節。ロトがアブラムと別れて後、主はアブラムに仰せられた。さあ、目を上げて、あなたがいるところから北と南、東と西を見渡しなさい。ロトがアブラムと別れて後、主はアブラムに仰せられたとありますが、神様がアブラムに現れたのはこれが3度目です。また、さあ、目を上げて、あなたがいるところから北と南、東と西を見渡しなさいとありますが、その土地こそ神様がアブラムに下さろうとしている土地です。神様が続けてアブラムと彼の後の族長たちに現れたとき、神様はこの土地の周りに印をつけられました。言い換えれば、神様はこの土地に境界線を設け、どこからどこまでが、神様が約束されている土地であるかを語られたのです。神様は非常に具体的に語られました。アブラムが東西南北を見渡している姿を想像できるでしょうか。神様がアブラムに与えると言われた約束の地が現実のものであったと同じように、天国もまた同じように現実的なものです。新約聖書黙示録の中で神様は天国についてとても具体的に語っておられます。神様はそのすぐ周りに境界線を設けられ、私たちは天国について何がしかを知ることができます。約束の地をアブラムに実際に見せたように、神様は理論上だけのものを取り扱われるのではなく、実際的で現実のものを取り扱われるのです。15節から16節。私は あなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫とに与えよう。私はあなたの子孫を地の塵のようにならせる。もし人が地の塵を数えることができれば、あなたの子孫をも数えることができよう。神様がアブラムに何をしてくださるか見てください。神様はこの土地に名札をつけ、お前はそこにいるんだよと言われます。神様はまた、アブラムが膨大な数の子孫を持つようになるという事実を再確認されました。17節。立ってその地を縦と横に歩き回りなさい。私があなたにその地を与えるのだから。司会者本の一つが創世記のこの特別な部分を説明していること、またこの土地についてのアブラムによる一人称の記事が載っているのは非常に興味深いことで、その時代この土地は素晴らしい土地でした。18節。そこでアブラムは天幕を移してヘブロンにあるマムレのカシの木のそばに来て住んだ。そしてそこに主のための祭壇を築いた。アブラムは証を残したので、彼がどこにいたかはすぐにわかります。アブラムにとって大切なのは主のための祭壇で、まさに彼はその大切なものである祭壇を建てたのです。マムレというのは豊かさを意味し、そしてヘブロンという言葉は親しく語り合うということを意味します。ですから、アブラムが住んだ場所は非常に素晴らしい場所でした。そしてそのことを証明する、今日当時アブラムが住んでいた場所の木と井戸が発見されています。さて、14章に入りますが、14章には、アブラムがロトを救った最初の戦争の記録が書かれています。そして最初の祭司が登場し、アブラムはその祭司メルキゼデクから祝福を受けます。この章に二つの偉大な真理があります。ある意味ではこの章は最も特筆すべき章です。一節から二節。さて、シヌアルの王アムラフェル、エラサルの王アルヨク、エラムの王ケドルラオメル、ゴイムの王ティデアルの時代に、これらの王たちは、ソドムの王、ベラ、ゴモラの王、ビルシャ、アデマの王、シヌアブ、シェボイムの王、シェムエベル、ベラの王、すなわち、ツアルの王と戦った。まずはじめに、これは歴史的な文書であることを言っておきましょう。一節から十一節の中に、東の王たちが、ソドムとゴモラの王たちを破ったことが記録されています。何年もの間、批判的で急進的な学者たちは、これらの人物たちの名前は一般の歴史に全く出てこないし、全くバカバカしい物語だと言って、この記事を拒否していました。でもその後、これらの王たちの名前は、記念碑や石板に実際に刻まれてあるのが解明され、彼らが実在の人物であったことが証明されています。事実、アムラフェルは他の一般の歴史ではハンムラビとして現在知られています。ここにある記録は非常に意義のあるものです。これは聖書の中で最初に記録されている戦争です。人間は早いうちから戦争を始めました。この戦争は記録されているものとしては最初のものですが、これが実際に起こった初めての戦争であったかどうかは私にはわかりませんとマギー博士は述べています。著者はどうもそうは言ってはいないように思います。この戦争が記録に残っているのはアブラムの甥であるロトが関わっているからです。3節から4節。このすべての王たちは連合してシディムの谷、すなわち今の潮の海に進んだ。彼らは12年間 ケドラオメルに仕えていたが、13年目に背いた。東の王たちは、ソドムとゴモラに反逆して立ち上がりました。これらの王たちは明らかに以前に戦いました。なぜなら、東の王たちがこれらの低地の町々を征服したからです。でもその後、町々は東の王たちに反逆しました。5節から11節に東の王たちがどのようにして司会の周りの王たちを負かしたかという記事が書かれています。12節、彼らはまたアブラムの甥のロトとその財産をも奪い去った。ロトはソドムに住んでいた。ロトはソドムに住んでおり捕まってしまいました。ここにアブラムが自分の甥に関係して何をするかが明らかにされているので、この戦争をここに記録する意義があったのです。13節、一人の逃亡者がヘブル人アブラムのところに来てそのことを告げた。アブラムはエモル人マムレのカシの木のところに住んでいた。マムレはエシュコルとアネルの兄弟で、彼らはアブラムと盟約を結んでいた。東の王たちが捕囚を連れてソドムとゴモラの地域を離れたとき、彼らは視界の西海岸に沿って北上していきました。視界の西はアブラムの住むヘブロンとマムレからさほど遠くありませんでした。ですからアブラムに知らせがもたらされたとき、彼は即座に北上して敵を追ったのです。彼らはアブラムと盟約を結んでいたとありますが、アブラムには盟約を結んだ人々がいたことに注目してください。彼らは敵を追ったり、敵に近づくために当時、共に立ち上がる、このような盟約を結んでいなければなりませんでした。14節、アブラムは自分の親類の者が虜になったことを聞き、彼の家で生まれたしもべども318人を召集してダンまで追跡した。これは驚くべきことです。そしてこの記録でアブラムがどれほどの財産を所有していたかがわかります。これでアブラムが何人ぐらいのしもべを持っていたか、だいたい見当がつきます。彼の家で生まれたしもべのうち318人を召集することができました。召集できない人々は何人ぐらいいたのでしょうか。例えばそこに女性や子供や年寄りもいたはずですが、アブラムは318人を召集できたのです。それほどたくさんの雇い人がいたということは、アブラムの酪農ビジネスがかなり成功したものだったことを示していますとマギー博士は述べています。またここにはダンまで追跡したとありますが、ダンは北の方の町です。15節、夜になって彼と奴隷たちは彼らに向かって展開し、彼らを打ち破り、ダマスコの北にあるホバまで彼らを追跡した。アブラムは彼らをはるか北のダマスコの方まで追撃しました。これはかなりの距離です。アブラムはしもべたちを二つに分けたようです。一つのグループが敵を追いかけて背後から攻撃しました。もう一つのグループはぐるっと回って敵が最初のグループと戦うために後ろを振り返った時に背後から彼らを攻めました。その結果、アブラムは勝利を得ることができました。これによって敵は砂漠を越えてチリジリに逃げ、トリコも戦利品もそこに残していきました。16節、そして彼はすべての財産を取り戻し、また親類の者ロトとその財産、それにまた女たちや人々をも取り戻した。甥のロトのためにアブラムはすごいことをしました。このすべてのことはそれを知らせるためにここに書かれているのです。この章は物語に関係のない章などではありません。これはアブラムの一生の一部であり、非常に大切な部分です。 17節。こうしてアブラムがケドル・ラオメルと彼と一緒にいた王たちを打ち破って帰って後、ソドムの王は王の谷と言われるシャベの谷まで彼を迎えに出てきた。ソドムの王はアブラムを迎えに出てきました。でも今もう一人の人がアブラムを迎えに出てきました。彼が出てきたことは良いことでした。というのは、ソドムの王はアブラムの前に非常に危険な誘惑を出してくるからです。18節から19節。さて、シャレムの王メルキゼデクはパンとブドウ酒を持ってきた。彼は意図高き神の祭司であった。彼はアブラムを祝福していった。祝福を受けよ、アブラム。天と地を作られた方、意図高き神より。私はこの箇所にいくつかの疑問がありますと、マギ博士は述べています。まず第一に、このメルキゼデクという人物は一体全体どこからやってきたのでしょうか。彼は聖書の1ページにパンとブドウ酒を持って出てきて、アブラムを祝福し、そして聖書のページからまた消えてしまうのです。それだけです。この人がどこから来たのか、どこへ行くのか、彼のなりわいは何なのか、全く不思議です。彼はシャレムの王で、しかも意図高き神の祭司でした。さて、ここでもう一つの質問です。彼はどのようにして意図高き神について知ったのでしょうか。そしてどこでそれを理解できたのでしょうか。エル・エロヒームというヘブル語は、意図高き神様、または天と地の作り主という意味ですが、言い換えますと、生ける神様、創世記一章の神様、ノアの神様、エノクの神様のことです。この方は、ほんの一地域におられる神ではありません。H.C. ルーポルド博士は、創世記についての本の中に、メルキゼデクが、意図高き神の祭司であったことについて、厳格に一神教的な概念であると書いています。またこのことについて、サミュエル・M・ツイマー博士は、彼の本、宗教の起源の中で、このことは多神教よりも以前から一神教があったことを示していると述べています。言い換えますと、すべての人間は生ける誠の神様の知識を持っていると言えるのではないでしょうかと、マギー博士は述べています。ローマ1章21節には次のように書かれています。それゆえ彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなりました。パウロは続けて、人間は作り主ではなく、作られたものを礼拝し始める地点まで堕落してしまったと書いています。しかしアブラムの時代にその時代の世界のための大祭司がいました。彼は生ける誠の神様の知識を持っています。彼は生ける誠の神様の祭司です。彼はアブラムのためにパンとブドウ酒を持って出てきます。パンとブドウ酒といえば生産式のためのものですね。彼はここで何を考えていたのでしょうか。メルキゼデクは神様についてどれくらいのことを知っていたのでしょうか。メルキゼデクは聖書の中に3回出てきます。創世記のこの箇所に加えて、キリストのことを予言している詩編110編の4節にも出てきます。詩編110編4節には、主は近い、そして御心を変えない。あなたはメルキゼデクの霊に倣い、とこしえに祭司であると書かれています。そして三つ目は、ヘブル人への手紙の中に何度か出てきます。ヘブル人への手紙を読んだ後、私は創世記の中にどうしてメルキゼデクの成り立ちのことが書かれていないかがわかりました。彼の両親について何も書かれていません。創世記は 家系の書物ですから、何も書かれていないというのは不思議なことです。創世記は家系の始まりについて書いてあるのです。このメルキゼデクのように、系図の中で大切な人物が登場しますと、その人の両親のことが必ず書かれます。彼は誰それの息子でありとか、これが誰それの世代の人々であるとかです。しかしメルキゼデクに関してはその系図が一切書かれていません。新約聖書ヘブル人への手紙の著者は、メルキゼデクの父も母も彼の始まりも終わりも書かれていないことの理由を、キリストの祭司職の始まりはメルキゼデクの位に等しいからだと述べています。主がご自分を犠牲にしたこと、今は天にある至聖所に入られたという奉仕においては、キリストの祭司職はアロンの位に等しいのです。でも人格において私たちの主は始めも終わりもなく、主の祭司職はメルキゼデクの位に等しいのです。王としてキリストはアブラムの子であり、ダビデの子です。マタイの福音書にそのように書かれています。でも、ヨハネの福音書にはこう書かれています。ヨハネ一章一節、そして十四節。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。主には被造物と同じ意味での始まりや終わりはありません。主は永遠の神様です。主は天の栄光を後にして来られました。言葉は人となり、私たちはこの方の栄光を見たのです。メルキゼデクのうちに私たちは素晴らしい主イエス・キリストの肖像を見るのです。と、マギー博士は結んでいます。また、ここには、パンとブドウ酒を持ってきたとありますが、なぜメルキゼデクがそのようなことをしたか今はわかります。第一コリント一章二十六節には次のように書かれているからです。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに、主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。メルキゼデクはキリストの死を予期したのですと、マギー博士は述べています。ですからそのことをもとにして、メルキゼデクはアブラムをパンとブドウ酒を持って祝福したのです。ここには祝福を受けよ、アブラム。天と地を作られた方、意図高き神よりと書かれていますが、エル・エロヒームというヘブル語は創造主という意味です。この人物は当時の世界の大祭司でした。しかし今日では、主イエス・キリストこそが世界の偉大な大祭司です。主イエスはアロンの位ではなく、メルキゼデクの位に等しいのです。アロンはただイスラエルのためであり、幕屋のためだけの祭司でしたが、人格においてキリストはメルキゼデクの位に等しい方なのです。20節、あなたの手にあなたの敵を渡された意図高き神に誉れあれ。アブラムはすべてのものの十分の一を彼に与えた。アブラムは一番最初にメルキゼデクに十分の一を払いました。なぜ十分の一を納めることを知っていたのでしょうか。明らかに他のことに関してと同じように、このことに関して神様の啓示があったのでしょうと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はロト・ソドムへ。神様がアブラハムに現れ、 ご自分の約束を再確認される。東の王ソドムとゴモラを攻略する、そしてアブラハム、ロトを救出するというテーマで、創世記13章10節から18節と14章1節から20節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は創世記14章21節から24節と15章1節から21節、アブラハム戦利品を拒否する、盾と報酬として神様がご自身を表される、アブラハムの信仰、そして神様のアブラハムとの契約をお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係です。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。